ザの耳汚し。
劇団ローヒネのボーカル吉郎です。本日も友人のマッシー君と一緒です。
はい、よろしくお願いします。
はいはいはいはい
はい。
どうなのよ調子は。
え、調子、
うん、
ぼちぼちですね。
だよね。
まあまあね、
知ってんだよそれ。
お約束ということで、ね、
そうそうそうそう。これ前にもさ、うん、話した話なのよ。何回か前のポッドキャストで、
お
う、うん、多分ね、タイトルがポルターガイスト3ってなってるはずなんだけど、
お
う、ちょっとやっぱりこの話をもう一回やりたいわけ俺は。
はい、いいですよ。
なんつうか、あの、まあ、リマスター版としてね、
ええ、
ああ、これちょっとやりたいのよ。
ええ、
いいかな。
いいですよ、
うん、
どんどん。もう
これね、小学校5年生の頃の話なんだけど、
うん、
俺が座ってた机ね、
うん、
小学校5年生の頃に座ってた机、
うん、
なんかある時期からね、
うん、
この机が呪われた机って言われたわけよ。
おう、
みんなが言い出すようになったわけで、ちょっときっかけがよくわからないんだけど、
うんうんうん、
なんかすげえリアルなさ話が、なんだよ、後付けであってさ、
お、
同じクラスだったさ、
うん、
おどくんっていう子がいたんだけど、
ああ、ハーフの子ね。
うん、そうそうそう、
うん、
なんかね、俺らの何十年か前の先輩がこの机に座ってて、
うん、
急によぶっ倒れたんだって。
はい、
ああ、でそれをさ、このおどくんのね、お父さんが、当時バスの運転手だったわけよ。でそのぶっ倒れた学校ですね、こう病院まで運んだと。
うん、
うん、
バスで、
バスかどうかわからん、ちょっと覚えてないけど、またまたまほら尾藤小学校の前にもほらバス停あったじゃん。
うんうん、うん、
まあもしかしたらたまたま通りかかった時に送ったかもしんねえけど、
はいはい、
よくわからんけど、とにかくまあ病院まで送ったと。
うん、
でもその子よ、残念ながら亡くなったんだって。
ええー、
うん、
本当の話なのそれ。
知らん。
うん、
なんかそういう話になってたわけよ。でその小戸くんも、ああ、お父さんが言ってたみたいな感じになってたから、
うん、
マジかよと思って、で俺その机に座ってたわけよ。要するにこの机に座ってたら呪われるわけよ。
うんうんうん、
ね、
でいつかは自分も、
そうそうそう、同じ目に遭うわけ
かもしれないと。
同じ目に遭うわけよ俺も。
それ怖いよね。
怖いよ。
うん、
でそれで俺もう何、休み時間のたびにさ、ちょっと俺と席交換してくんねえかとかさあの、もうすげえ交渉してたわけよ。
うん、
でも、まあ、誰もねこれ答えるわけないじゃん。
うん、
うん、で俺も授業中もさ、もうビクビクしながらもう勉強してた。勉強も手につかんよな。
うん、
でそれで俺がビクビクしてるのを気づいてさ、
うん、
あのね、同じクラスのね、
うん、
自称霊能力のあるさ、
うん、
女の子がいて、
うん、
これ S ちゃん、
うん、
すげえ背がでかかった女の子。
バ
スケットボールの、
はいはいはいはい、
うんうんうん
うん、
結構有名な、沖縄では一時期有名だったバスケットボールの、
有名ですね、
うん
うん、
この S ちゃんがね、
ええ、
なんか霊感があるらしくて、
お
う、おい、よしろと、
うん、
ちょっとお前の机の呪いを解きたいから、
うん、
放課後、
うん、
お前の机で、
うん、
ポルターガイスト3やっていいって言ったんだよ。
お
これ、こっくりさんならぬ、
うん、
ポルターガイスト3ね。
どういう
システムか分からんけど、
うん、
なんかこの S ちゃんの中ではこのポルターガイストさんをやれば呪いが解けるっていう話だったらしいな。
はいはいはいはい、
やってもらったわけよ。
うん、で内容はあれなの、その中身はほっくりさんと一緒なの
多分ね。知らん、うん、俺は
なんか公演とか書いてたよね。
うん、あったじゃん。これちょっと後で言いたい、これ後で言いたいんだよ。
はいはい、
でまあまあまあ、それでポルターガイストさんを放課後やったらしくて、俺が帰った後にね、
うん、
でそれで帰っ、あの翌日あの朝投稿したらさ、
うん、
よしろと、
うん、
もうあのポルターガイストさんやったらもう呪い解けたから大丈夫だっつって、
うん、
もうそっからもう何のもう迷いもなく俺はもう学園生活を送れたわけよ。
そうなんだ、
うん、
その噂ももうじゃあ消えたってこと。
消えた、マジで。
で
もこれもだから S ちゃんのおかげだよね、本当に今の俺があるのは。
はあ、
でほら今言ったじゃん、
うん、
このポルターガイスト3、
うん
うん、これこっくりさんに習ってポルターガイスト3なはずなんだけど、
うん、
ほら俺らさ小学校の時に流行ったのは、
うん、
ポルターガイスト3じゃなくて、
うん、
キューピッドさんでもなくて、
うん、
守護霊さんだったじゃん。
ああ、そうそうそう、守護霊さんだ
ね。俺らの学校で流行ったのは守護霊さんだったんだよ、
う
ん、
そう。
でそれはこっくりさんってあのご縁玉でやるじゃん、
うん、 うん、鉛筆でやったよね俺ら。
俺らは鉛筆でやったんだよ。
そう。で文字を書くのよ。だから
書く書く。俺ら鉛筆をほら二人で持ってさ、
うん、
で親指を鉛筆の上に置いて、
うんうん、
で相手もそうやって、
うん、
二人で手握り合ってほら好きあれが好きなの、
うん、
誰みたいな、
うんうん、そう
マッシュが好きな人誰ですかとかな。
そうそう。
でそこお前がさっき言ってた、
うん、
公園、
うん、
公園書いたんだよ。
そうで水のビバとか言ってさ、
そうそうそう、あいうえを書きかけこさせて書いた後に、
うん、
スペースにさ公園書いて、
うん、
でなんだろう、滑り台で遊ばしたりさ、
うん、
で滑り台を滑るんだよね。それでね、
そう
滑り台をなぞるというかさ鉛筆がそういうのが動くんだよ。
俺もさ守護霊さんやったんだけど、
俺もやった
思い出した、うん、でね N ちゃんが有名だったじゃん女の子の君も被害に遭われてる。
ああはいはい、透明こっくりさんの被害に遭ったね。その子のあんまいや、うん、N ちゃんね、
あの子が有名だったのよ。何か知らんけど、
そういつの時、いつの時、何年生の時、
だから小学校4年生か、
ああ、
うんうん、5年生か、うんうん、ちょうどだから同じ時期だと思うんだけど、そう N ちゃんがうまいから、うん、N ちゃんと一緒にやろうとか言って、
うん、
俺も何度かやったのよ、
うん、
一緒に、
うん、
あの子がやっぱ動かしてたんだろうね、おそらく。
ああでもさ俺さ、
俺は純粋に動かしたことないかったのよ。
俺もないわけよ、
うん、怖かったし、
うん、俺でもこんなんあるわけねえじゃんっつのやつやったわけ俺、
うん、
同級生の男の子とね、
うん、
お互い動くわけねえと思ってやったんだけど、
うん、
動いたよねあれ、
うん、だから3人でやるじゃん大体。
あ2人だよ2人。
あ2人だっけ。
2人2人2人。
えさ、5人ぐらいでやってることあるよ。
マジ
3人だったり5人だったり
すげえなそれ。
そう
だんだんルールが変わってきたんだろうな。
うん、絶対誰かこう動かしてる人、うん、いるって絶対。
5人もいたらいるよそりゃ。
うん、俺はもう今思った、うん、絶対 N ちゃんだわ。
ああまあね、
性格的にも、
うん、
絶対そうだわ。
中学校になったら急に超絶ヤンキーになって、
ヤンキーになって
もうそれまでのことはなかったかのようにね、
うん、なってた。
でね、俺あの子いつも今でも恨んでんだよ、
うん、
あまあまあいいんだけどほら、うん、その守護霊さんのルールで、
うん、
芯が折れたらヤバいとか思ったよな。
そうそう、
だから
シャーペンとかでやるとさ、
だからシャーペンでやる
の、ないのよ。
そうそう、だからシャーペンでやるなみたいなさ、
うん、
でさっき言ったさ公園作ったじゃん、
うん、
公園を描いて、うん、滑り台描いて、うん、ブランコ描いて鉄棒とか描いたりしたわけよ、
うんうん、
でその公園からさ出口も描いといて、
うん、
ラブホテルも描いといたね。
ああ描いた描いた描いた、
うん、ラブホテルに入っていってさ、
う
ん、しかも女の子も描くわけよ。
そう、
うん、で女の子のところで一回ぐじゅぐじゅして、
うん、
なんか出口から出て行って、そうそうな、
そう。なんかさ、そこで立ち止まって何かするときにはぐじゅぐじゅする
の、ね。一回をこれ持っていくって知るしね。
そう
そうそう。でそれで出口、公園の出口からちゃんと出て行って、ラブホテルに入って行って、ラブホテルのほら3階ぐらいで、もうこの鉛筆が横にもう動きまくるんだよな。
表現しようとしてる。
そうそうそう。
むすんごくじゅくじ
ゅ。そうそうそう。
なるよね。
やべ、守護霊さんが女のセックスしてるみたいなね。
そうそうそうそうそうそう。
だねこれ。なんかまたさ、友人の家でね、まあその時の同級生の家で、
うん、
またこれ守護霊さんやろうってことになって、
うん、
やったわけよ。
うん、
そしたら俺がやったのかとちょっと覚えてないけど、
うん、
とにかくこのまあじゃあ Y 君のね家でやったわけ。
うん、
そしたら Y 君の家でやって、この何守護霊さんやったら、なんつうんだろう、今ここに幽霊はいますかみたいな、
うん、
質問するわけよ。
はい、
いい家だわけよ。
お
う、うん、守護霊さんは幽霊じゃないんですかとか聞いたら、いい家なんだよ、
うんうん、
守護霊さんはここにいるんですかって言ったら、はいやんばよ。
ああそう、あった、
うん、で、うん、守護霊さんは今この友達何人かいたからね、この家に、
うん、
この中に好きな人いますかって言ったら、はいやんばよ、
うん
うん、それは誰ですかって聞いた時にさ、吉郎うってなったわけ。これこの岩井くんの家にいる守護霊が俺が好きみたいな、超怖かった。これ
めっちゃ怖いね、その話
すげえ怖かった。これ
守護霊っていうのを信じてたからね。
ほら俺ら、あお前はちょっと分からんけど、俺後ろの百太郎って知ってる？お前
知ってるよ、
うん、あれ
知ってますよ。
家にあったからさ、あれ読んでさ、守護霊ってのはほら自分の後ろにいつもいるやつ。
そうそうそう。で基本的には守る側なのよね、その人。ただ暴走したりすると
暴走する 暴走したら大野とセックスしたりするんだよ、
ね、もうおっかないことになるんですよね、それがまた、うん、
やったね、
よくできたシステムだわ、
うん、なんだったんだろうね、あれね、
あとそう、で俺が聞いたのは、俺は直接見たことないんだけど、
うん、
呪われた子がいるとか言って そのさ守護霊さんやってる時に、
うん、
守護霊さん飛んでくださいって言ったら、
うん、
どんどん上に上がっていくんだって、
うん、あの手がね、鉛筆持った腕が、あ
で足が浮いたとか浮かないだろうって言ってたもん、
あったよ、
でその子なんか右肩にあざができたとか言ってさ右肩だけ重いとか言ってなんか こんな感じで朝から投稿するの右肩がさ
なんかねそういうのやりがちだよなガキっつうのはね、
うんうん、
ああなるほどね、
そう
あったでさだってこの守護霊さんが流行ってるからっつって、
うん、
学校からストップかかったわけよ、
かかった
先生から、
うん、
で先生が言った話が俺はちょっと怖くて、
うん、
俺らは守護霊さんやってんじゃん、
うん、
でもほら全国的にはこっくりさんやんばよ、
うんうんうん、
全国的にはこっくりさん、
うん、
でこっくりさんの怖い話を先生がしてくれてさしてくれたっつうか、うん、やっぱり俺らの中国のために行ったわけよ、
うん、
もう本当に放課後にやって、
うん、
なんだろう、もうお前らみんな帰るなってことになって、
うん、
で先生がバッてその放課後机あクラスのドアを開けたら、
うん、
そのクラスの全員が、
うん、
机の上に立ってたみたいな、その命令で、
うん、
でそれで鉛筆じゃない五円玉かほっくりさんは、
うん、
話したらみんなバタバタ倒れて意識不明になったとかさ、でそんな怖い話しよったわけよ、
で逆効果じゃないのそれって、
だからやりたくなくなるわけ、
あ怖いから、
まあ、そういう効果を狙ったわけね、
ああなるほどね、
多分でも確かにそれからあんまり流行らんくなったけどね、
うん、あとやっぱ危険なあれ遊びって言ったらさ、
うん、
胸に手当てて、
ああやった、
心臓のところなんかカクン押すっていうかさ、
あれは俺は
やられてない、ね、
あったあったね、
あれはマジで危険だと思う、
ほら壁にさ壁を背にして立たせて、
うん、
で胸を圧迫して、
そう
でしばらくしたらガクってもう気絶するんだろ、
そう、
ああったあったあった、俺はやってないけど、
うん、
やってるやられてる人を見たことあるんだけど、あれすごいね、
あれはやばいよ、
あでももう落ちた瞬間にもうほっぺた叩いて起こそう変な話、そいつがさこのやられたやつ落ちたやつがよ、
うん、
ヤンキーだったわけよ、
うん、
あこいつ殴る機会今しかないなと思ってさ、もうほっぺた叩きじゃ起こしたら俺起きろーっつって俺ヤンキーじゃないからね、クザの耳汚し、
ね、
うん、
最近
ほう
初めて、
はい、
スナックデビューしまして、
初めてスナックデビュー、
スナックっていうのは、まあ飲み屋ですね、お姉ちゃんがいる、
お姉ちゃんがいるのところね、
うん、に、
うん、
一人で、
お一人で行ったの、デビュー、
行きましたね、
一人でデビュー、おいいね、
勇気を振り絞ってというか、ちょっと知り合いの女の子がいて、まあちょっとちょくちょく電話したりするような感じの子がいるんですけどもね、
ほうほうほう、
まあ、その子と話してたら、
うん、
じゃあ今日来なさいよと、
ほう
でそこ行ったんですけども、
うん、待って、その子かわいいの、
まあまあかわいいですよ、
ああいいね、
名古屋の子でね、
あ名古屋の子、
うん、ミャーミャー言うとりますけども、
何
ミャーミャー言うとりますけども、
おみゃーかよーみたいな
そうで、そこそうママさんがね、
うん、
結構自由人で、
うん、
まだね10時11時頃ですよ時間も、
うん、
ちょっと眠たいからって言って、
うん、
お客さんが座るこのソファーとかあるじゃないですか、
うん、
あそこで寝たりするんですよ、ちょっと
ああいいね
横なって、
うんうんうん、
もう自由人じゃないですかそんな、
もういいな、そういう人もいる、そう経営者ってのはやっぱりそういうなんかさ、
まあ、
なんかそういうところを見せるとやっぱりちょっとカリスマ的なところがまた出てくるかもしれないからよ、破天荒な感じがね、
破天荒は違う
んですよ。あ、違うかね。うん。
いや、破天荒になりたかったね。
あ、まあそうだよ。なりたかった。
昔は。
俺もなりたかったよ。
何になりたかった？小さい頃。
え？
小さい頃。
小さい頃？
夢。うん、夢。
小さい頃の夢。
ロックに目覚める前よ。
前ね。
うん。
小6の時だな。
ほう。
小6の時に、
うん。
卒業文集あったじゃん。
はいはいはいはい。
あれに、世界中を飛び回って、
もう
給料は1億円って書いてあったな将来は それだな、俺の夢はそれだったんだよ。だから
1億円、
給料1億円、
大きく出たね。
あ、なんかね、
いや、なんかさ、ほら、うん、パン屋さんがやりたいとかさ、
うん、
プロ野球選手になりたいとかってあるじゃないですか。
お前ケーキ屋さんになりたかったんだろ、お前。
え、僕はもう、もう全くブレずに。
本当かね。
いや、本当ですよ。かっこいいじゃないですか。
でもそれもまたお前最先端行ってたんだよね。ほら、今。なんつうの、ケーキ屋さんすげえモテるじゃん。なんか。
そう。で、あの方いるじゃないですか、
今。鎧塚さんとかさ。
そう、あ、だ、イケメンの方。
誰？
なんとかスマイル、なんとかスマイルとか言う人。
あ、川越シェフ？
あ、そう。
あれスイーツの人じゃないけど、ね、多分。
まあでもなんかちょっとね。
あ、なんかまあ、
ね、してるというか、うん。
顔がスイーツか、あれは。
いいこと言うね。
いいこと言ったかね、これ。
いや、僕もね。
うん。
ちょっと羨ましいなと思いますね、やっぱり。
料理人的なのが。
うんうんうん、うん。
でもさ、お前ほらあれじゃん。沖縄のモコミチって言われてんじゃん。
あ、なんかすごい稼いでらっしゃるみたいですね。
いやいや、最近すごいらしいじゃん。
いや、だから
オリーブオイルがなんか1本5000円するとか、
あのね出してるらしいんですよね。油出したり。
そうそう、油出したり
する。油おしゃれな言い方ないっす。あのほら
オリーブオイルだって。オリーブオイル、ね、言ってんじゃん。俺言ってんじゃん、オリーブオイルって。
油
ね、本当には。
そうそう、あの油虫の歌ありましたよね。
なんか油虫の歌って、
油虫、
あの音のね。
そう、
あの音のね、ね、
あったじゃないですか、あれ。
あったね、あれ。いいよね、俺あの音のね結構好きだった。
言えないね、
言えないね。
ほら、あの、教えてやる、
はい、
こうしたらうまく言えるってい
う、
ドラえもんの
それキャリーパミュパミュを言う時の話じゃん、それ。
いや、だからあの音のねも一緒なんですよ。やってみてください。
あのねのね。お、言えた、ね、言えた、ね、マジ言えた。
だから言ったじゃないですか。
言えた、
うん、
キャリーパミュパミューも言えるしな。
そう、あのねのねもそうなんです。
なんかさ、噛んだりとかっていう悩みがあるじゃん、俺らってさ。
いや、あります、うん、
なんかね、いろんな場面で、
はい、
これ全部もしかしたらドラえもんの真似したらいけるんじゃないの、これ。何もかも
クザの耳汚し。
中学校の時さ、まあサッカー部だったわけね、これ。
お、
まあ、部活の先輩にさ、
うん、
まあ UFO 買ってきてって言われたわけよ。
はい、
焼きそばね。
ええ、
でまあ別にその先輩悪い、そんなに悪い先輩じゃなかったんだけどさ、
うん、
まあ、怒ったら怖い先輩だったわけや。
うんうんうん。
で、まあ、ちゃんとその先輩からお金もらってさ、 UFO のお金、
うん、
でさ、近くにあるファミリーマートに行って、
うん、
で UFO 買って、
うん、
でお湯入れて、
うん、
3分待って、でお湯捨てて、
ええ、
で麺もドバドバ流れて流しにね。で先輩はまあ見てないわけだからさその麺を全部もうカップに戻してでソースかけて、ふりかけかけて、混ぜてからね、走って先輩のとこ行って「はい、UFO です」って持ってったんだよ。
俺もさ、
うん、
パーラーってさ、当時、
これパーラーってさ、
うん、
多分よ、多分だよ、
うん、
なんか沖縄の人以外にはちょっと通じないみたいなんだよ。
あ、そうなの。
パーラーってなんかパチンコ屋らしいのよね。
あ、そうなの。
うん、なんか全国的にはパーラーっていうのは、俺だとしてはほら、なんかちょっと弁当屋的なね、
うん、
うん、意味があるけど、
惣菜屋さんみたいな。
惣菜屋さんね、うんうんうん。
でまあタコライスが有名だったりするんだけども、
そう、100円で買えるタコライス、
ね、そう、安いのよ。
安いね。
ウインナーが50円だったり。
あったね。
でね、当時朝
ドンちゃんでしょ、これ。
そう、ドンちゃん、
パーラードンちゃんね、
うん、先輩がさ、
うん、
50円のポテト、ポテトフライね、
うん、
あれ今考えると往復で1キロぐらいあるよ、あれ普通に。
あるな。
うん、
あれ尾藤中学校、
50円のためにさ、50円のポテト飲みとかでさ、よう生かされてたもん。
尾藤中学校だろ。尾藤中学校からどんちゃんまで1キロぐらいあるのに、
うん、
あ、生かされたね。50
円のポテト買ってきてって言ってさ、
うん、
買ってきて帰ってくる頃になるとさ、また先輩とすれ違う時にさ、あ、俺も買ってきてとか言い始めるわけよ。悲惨、本当に悲惨。
お、俺はそういうのなかったんだけど、
いかに先輩と会わないようにするかっていうことを考えてたね、やっぱりその当時は。
あ、まあね、
うん、あ、このルート通るとやばいなみたいな、
あ、
怖い先輩いっぱいいるなみたいな。
田舎だからな、俺たち。そうな
った
、
もう
田舎だからだったんじゃない、これ。
え、
沖縄が田舎だからさ。
そう、
俺らの地域もそこまで都会じゃないから。
ど田舎だったね。
だからなんかそういう なんか妙なしきたりがあったんじゃないの。
あったね。
よくないね。今ないよ多分。
そう、
なんかない気がするけどね。なんか俺らが大人になったからもうそれが見えないのかな。
あ、確かに。でもさ、こう朝っぱらから走ってる生徒見ないもんね。なんかお使いに生かされるような。
それお前の場合はやっぱり朝練から生かされてるんだろ。
うん、そうそうそう。
あ、
うん、でよく遅刻すんのよ。それで
ひどい話だな。
ひどい話ですよ。
推薦に響くじゃん、お前高校、高校の。
うん、もう
それお前野球部だからだよ。野球部なんか怖かったもん。
野球部はひどかったね、うん、当時。
ほら野球部はさ、野球部っつうか、あの俺らの時代はさ、
うん、
リンチする
っ
つうのがあったじゃん、
うん、
ほら生意気な生徒をね、
うん、
生意気な下級生をリンチする。それを俺らの中学校では儀式って言ってたんだな。
言ってた。
ほら、あの儀式の略で儀式ね。
そう、
方言でも何でもない、なんか、うん、なんかネオ方言みたいな感じでさ。
儀式ってさ、今思うとやっぱおかしいよね、その言葉ね。
おかしいよ。
本当に。
ほら、あの野球部の部室と、
うん、
サッカー部の部室は
隣同士なんだよね。
隣同士、あの壁を隔てて、
うん、
隣同士だったじゃん、
うん、
でよくさ、ほら練習部活が終わった、放課後の部活が終わった時に、
うん、
俺らが着替えてたらさ、その隣の野球部からさ、
うん、
野球部室から「ギーシーだ!」っていう掛け声が来るわけよ。
そう、
そしたらもうボコボコボコボコすげえ音が鳴ってね。ああ誰かもうリンチされてるみたいな。
その実態すごいからね。2年生、あ3年生の、
うん、
まあ、部屋があって、
うん、
部室ね、
うん、
で隣に2年生と1年生の合同の部室があって、
あ
で呼ばれる時には3年生のところ呼ばれて、
うん、
まあ豆電球もついてるのよね。
ああ、あったね。
夜の7時ぐらいにそれ始まるのよ大体、
うん、
その儀式があ
ったね。
でまあ入って電気消された瞬間も袋叩き
ね。
約20名ぐらいから蹴る殴るの。
あったね。俺らもさ、サッカー部でもさ、
うん、
いたわけよ、やられたやつが、
うん、
俺もその場にいたんだけど、
うん、
まあ、先輩だからね、俺も止めることはできないわけじゃん、
うん、
ガキだからさ、
うん、
別になんかタバコばれたかなんかで、
はい、
その俺の同級生がね、
うん、
サッカー部で、でそのなんかしばらくサッカー部活動できないみたいな感じになって、
ああなるほどね。
でそれでまあもうそいつも儀式されることになったわけよ。
おお、
それであのやっぱり電気消すわけね、
うん、
で儀式だーって言うわけよ。で儀式になった時にさ、なんか先輩がさ、
うん、
全く関係ないあのその場にいた傍観者のさ俺らの同級生蹴ったみたいでさ、
うん、
いてっつってなったわけよ。でそれでなんか違う声が聞こえるってなって、それで電気つけて、でさ全く違うやつがもうドリフだよねこれね、全く違うやつがあの蹴られててさ。
そんなことありえる
の。あったんだよ。それでその先輩もさ、ごめんねとかつって言ってて、ね、蹴られたやつもさ、ほら先輩には逆らえないから、あ大丈夫っす大丈夫っす、もう全然大丈夫っすかっつって、あったんだよそういうことが。
そんなことあるの。
あったんだよ。
クザの耳汚し、
そういう感じで終わらせていただきます。この番組はクザの耳汚しという番組でございまして、ググっていただくとすぐにホームページが出てきますので、そちらから番組へのご意見、ご感想、ご要望などお送りいただけると大変嬉しいです。劇団浪姫のホームページもよろしくお願いいたします。それではまたいずれ。
白芸ラジオもっこもこパレード、クザの耳汚し。